出されることでして、最近はですね、病院の中で亡くなる方が非常に多いだけで、今日は死ぬサポートということで、どういうふうにしたら毎日死ねるかというお話をさせていただこうと思うんですけれども、どうもやっぱり多くの方がですね、死ぬのは嫌がるようですね、当たり前というのは当たり前なんですけど、それでも病気がだんだん悪くなると、やっぱり、ある程度はやっぱり覚悟してもらわないといけないということで、なかなかやっぱりその死ぬ覚悟というのは難しいです。で、みんなやっぱり助かろうとするわけなんで、だから、いろんな手段を教えて、なんとか助からないようにするか、助からないようにならんかならんかということを選ぶんですけども、ほとんどが、挫折といいますか、希望が叶わない、夢破れてということになりますから、そうするとですね、だんだん辛い思いばっかりしますね。それよりかは、どうやったらうまいこと死ねるかというふうに考えますと、うまいこといく可能性が高くなってくるわけですから、やっぱりハッピーエンド、終わりよければ全てよしというのを、やっぱり見越すということになったら、しないようにしようとするんじゃなくて、どうやったらうまいこと死ねるかというふうに考えると、そう悪くないんじゃないかと思うんですね。だけども、そのあたりで、世間の常識というのが邪魔するんです。多分皆さん体の具合が悪くなったら病院に行かれると思うんですけども、病院と医者は治そうというですね、そこから不幸が始まるんです。死のうということになると、別に例えば糖尿病でも好きなものが食べれますしね、血圧が高くても塩辛くて美味しいものが食べれるわけですけども、それが何とか生き延びようとすると、そこでやっぱり地獄の苦しみが始まるんです。だからやっぱりそのあたりは自分の寿命を受け入れるというのはとても大事だと思います。やっぱりおすすめはですね、男の方もいらっしゃいますし、女の方もいらっしゃるんですけども、もう夫婦だったら、男の人が先行くのが、このことはまず収まる。そうすると、家庭の中で、じいさんが先死ぬのが、やっぱ段取りがいいと思う。そしたら家の中で、例えばお味噌汁なんか作るときにですね、お味噌汁作って、お椀に味噌汁寄せるときにですね、じいさんの酒をお皿一杯しようよって、ご苦労してるんですね。それが完成できるようにするとそう悪くなると思う。だけども多くの方は病気を治そうとするですね、都内だと多くの方は、この方はもう随分年配の方も80過ぎてるんですけど、とにかく甘党なんですね。ところが奥さんは糖尿が悪くなったら心配だということで、奥さんが出かける時には甘いものを隠して出かけるわけです。ご主人にしてみたら、奥さんが出かけたら、どっかに甘いものが入ってて、探すわけで、で、ご夫婦はですね、一歩は隠すに使える、一歩は探すに使える、使われずに出過ぎて来られましたから、そこで奥さんに聞いた、あんたご主人が亡くなったら、内田にお針やお饅頭は備えてやらないのがいいから、いや、それは先生、主人の好物ですから、毎日でも備えてやらないのがいいと言われますね。次の主人が横にいますから、あんた死んだら、おばあちゃんに行かないと言うけれども、死んで備えてもらうと、いかがさせてもらうと、間違いなく言うてくるから、それは先生、今や。死んでからは備えてくれんで構わんの。今、安倍さん、きついよ。で、あと奥さんの方を見るんですね。奥さんに今、ご主人が隣にどういけれども、あんたご主人の健康管理するのは悪いとは言わんけど、ちょっとご主人が、あんたの方が先死んで、ご主人が長生きするようなことになったらどんなになるんだ言うから、いや、そんなことになったら子や孫に恨まれます。私は苦しく身を汚ったら死んでも死にきれんのです。どうしたらお前がお前に食べたらやっと身にしてあげなんだから、そこということの勝負が違うわけです。そのあたりにやっぱりジレンマがあるんだろうけど、ということで、それまでニコニコ今日から食べるかもわからないもんで、ニコニコされたらご主人がふと我に返って、ということは先生私に早よ死ね言うと言われますから、そうですよ、と何を言われたら、奥さんに長生きと何かいいことがあると思いますか言うて言うから、いや先生私は妻がいるから家に乗らせてもらってるので、妻がおらんようになったらもうどこか捨てられると思います。だから私は妻に見守られながら死にたいんですよ、わけですね。どうしたらお前ではならないお前の先死の段取りをしとかないで、後で後悔しよう。そのあたりは実はやっぱり大事なことなんですね。だから病気を治して幸せになったならんかということを冷静に考えてみてね、やっぱり何が大事で何が大事でないかということをそこで見誤るとですね、もう人生一大企画ということになりますから、やっぱりその辺り優先順位を大事にしておくのは大事なんです。だけどもなかなか死のうというのは難しいんですね。 で僕も患者さんにあなたの病気はもうこんなに悪くなってるからもう諦めまいそこが治るのが病気だと諦めまいにしても諦めねえでもその前立腺のがんでかなり進んでる方がいらっしゃいましたからあんたこれ2000枚もこんなにデータが悪くなっとるから今まで抗がん剤でいろんなしてきたけどもしててもこんなに悪くなってるということはこれ以上期待するのは無理や思うから言うてる本当に時間をかけて説得しますとやっと彼は納得されます本来は先生これから死に来たとするけれどまず最初に何したらええんだよ死に来たとするであたってでは彼にあなたはねその地域でいろんな役、まあ、例えば何々の会の会長とか年金友の会とかいろんなお世話されてるからそういうふうなものをちゃんと引き継ぎされてるのはとても大事なことですからそれをまず引き継ぎして皆さんに迷惑かからないようにしていくのは大事なんですよっていうふうにお話ししましたら1週間で全部引き継ぎを済まされたわけですよで先生もう引き継ぎは全部済みましたこれから何をしましょうか言われましたからあなたね死ぬっていうのは人生の一大事ですあなたにとっては大きな荷を背負って人生を歩んでてそのまま死ぬということになるとその重荷から逃れることはできませんからその中でちょっとでも身が軽くなるような作業をされたらいいと思いますよそうするとあなたが今抱えている問題へ例えば家族のこととか親戚のこととかお友達のこととかあるいは趣味のこととかあるいはまあ家計のこととかですね、まあ、遺産がありますからそういうふうなものについて一つ一つ書き出して解決できるものから解決されていきますとそれだけ身が軽くなりますからその問題をずっと書き出してちょっとずつちょっとずつ解決されることであなたが楽に死ねるんですなんてお話ししましたらやりますよで1週間ほどして彼の机のところに行きますとノートにびっしり書いてるんですすごいな思いましたでやがて12月に入って少ししてから彼が僕に聞く先生年賀状はどうしましょう正月が到来の頃でその方にあなたねもし余力があるんだったら年賀状を聞かれたらいいと思いますよお正月越して生きてた場合には年賀状書くことによって失礼もありませんしもしお正月越さなかったら年賀状をいただいた方にはとても大切な形見になります余力があるんだったら年賀状を聞かれたらいかがですか言うたらあれは書いたんですよ、書きますよ。それで、お正月を無事に迎えられまして、先生、正月のお雑煮、もう本庄最後のお雑煮ということで、一口一口噛みしめながら、本当に美味しくいただきました。よかったですね、よかったですね、とお話をさせてもらって、1月10日の頃にですね、彼がニコニコしてるんですね。どうされたんですか言うたら先生もう全部済んだよ問題が全部済んだあとはもう息を引き取るだけでこれは楽になりましたね本気が楽なんじゃないんですけどもうハレバレしてますだけどもにわかにまだ死ぬわけでありませんから今までは人生は復習をされたこれから残っている時間でちょっと人生の予習をしましょうねいうお話してあなた今からもうすぐしたら三途の川渡るんですけど川渡った後向こうでどなたに会いたいですかって聞いたそうすると彼が目をつぶってゆっくりと考えながらやっぱり大袋だったんですねでお母さんと何年ぶりに会うんですかって聞きますと30年ぶりだこれは懐かしいでしょもう積もり積もった話がいっぱいあるんじゃないんですか言うたらそれはもう先生感無量です言いたいことがいっぱいありますよですねお風呂にはあってそしたらその時に一遍に言うたら忘れますから今から一つ言うたらそれから先ほどお礼しゃべるようにメモされてるのあった時にねまた感動があなたになりますというお話2番目はどなたで使えたら2番目はお父さんでまたお父さんがあった時に何を話すかメモされたらいいですよ3番目はどなたですか言いますと3番目は戦友だね多くの戦友がなくなってくれてそのおかげで私は戦後本当に60年近く平和な暮らしが遅れて 彼らに対して日本の繁栄とか私たちがこんなに幸せな人生が送れたということをやっぱり報告せないと。だからあって彼らにそのことを皆さんにお伝えしたいということを彼が言ったんですね。でまあそういうことをメモしながらそれから1週間ほどして本当に穏やかになったりました。だからやっぱり人間というのは死なないようにしよう、死なないようにしようとするんじゃなくて、どうやってうまいこと死ぬか、どうやったら死なずに死ねるかということをやっぱり考えて実行するというのが大事なんだろうと思います。ちょっと皆さんのところに入ってくる情報はですね、死なぬ情報ばっかりなんですよね。だからやっぱり死の情報というのもいるんだろうと思います。多くの方はやっぱり死の恐怖。死ぬのが怖い怖い怖い怖い怖い怖いって死んだこともないのに怖い怖い怖い怖いだけどもほんまに怖いんかいうことですね。そのあたりやっぱり冷静に考えてみる必要があるんだと思うんですよ。そうすると考え方としてはですね、死ぬっていうその先のことを考えるというのも気が楽なんです。例えばもうずいぶん昔の話でありますけども、僕も高等学校の頃はですね、大学受験なんてものすごく勉強してたんです。あの頃はね、で大学に受かるのいかんなんて、あの頃はですね、廃炉の受験戦争だけど、僕にしてみたら大学入ったらこんな何ができる、何ができる、こんなことして遊べる、また本も読めるって、もう楽しみがいっぱいありましたから、学生時代の受験経験というのはどんどんだとですね、勉強して受かればこんな楽しいことが待っているようになりますと、受験勉強が積み立ったということがほとんどない。そうするとその先にあるものを楽しみにすることができると、今が生きると生きれるということですね。そしたら私たちはいずれ死ぬっていうのはこれ避けられないんだ。そしたら死んだら先にどんなことがあったりも、ちょっと考えてみるわけですね。一番短いんだったらこれ三途の川ですから、そしたら皆さんは三途の川でやって渡るか、すぐ渡りだと、まあ、平泳ぎとかするわけですそういうことがあると思いますけど、それのことを考えるためのもう死の恐怖というのは和らぎます。多くは多くの方にいろんな話を聞くんですけども、やっぱり平泳ぎがクローズですよね。水面下しか見ませんから、景色に対して変化がないと思う。やっぱりたまには背泳ぎしてるとか空も見えるわけよ。そしたらこの間ある防御神から私は横泳ぎしますよ、それから下も全部見えるから考え方でも随分気が楽です。でも私もよく知っている人が向こうに知っている人がたくさんいらっしゃるから、その人たちに対してでも飽きたいような渡り方がいいかも。そっちだったら泳ぐだけじゃなくてちょっと潜ってね、足を見たらこういうふうな泳ぎをすると向こうに知っている人が随分喜ばれてる。だけど彼女がですね、私はそれが心配なのがこのストーリーが紹介されている。向こうの人がみんな希望を持ってるんですね。それはやっぱり問題ですから、それが気になる人から僕は彼女に言ったの、心配ないで死ぬ時は痩せるから、だから大丈夫。このあたりから考えたら、僕はとても仲のいい、ちょっと年取ったご婦人がですね、泳ぐのが好きなの、お前に何百メートルも泳ぐバカくらい、なんであんたバタフライにこだわるのやったら、三途の川をバタフライでダイナミックに泳ぎ切るのが私の夢や。だから息子のお母さんが亡くなったら棺の中にはこの水着を入れる。あの白装束では足にまとめていくのが私の夢や。水着を入れるようにしてるんで、あたらと私は安心だろう。だけど僕は彼女に忠告したので、あんたね、何百メートルも泳ぐのが悪いとは言わんけど、この伊勢が見に着くとね、伊勢が50メートルごとにターンするんだよ。だから、何も変わらないからターンしたらいいんだよ。私に言ってないから。そうすると、チームがだんだん下に行くからターンを全部、回して、何が泳ぐというような感じ。で、伊勢は見に行くようになって、あの4人のも大事なんですけど、このあたりから、というよりも、そうでいくことによって、随分死の恐怖が和らいできますから、皆さんも、どうやって渡ろうということを考えていただければと思います。時間が来ました。
それこそ本当に一生に一度しかない一大事の出力ということに対して、まあ、とても考え 容によっては本当にこんなに大笑いできるぐらい の話題にできるということで、とても楽しく聞かせていただきました。それでは次、柏原さん、今日本当に心よく場所を提供していただきまして、いろいろご協力をいただきました。一言よろしくお願いいたします。